77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月19日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は久しぶりにオープニングテーマから参りました。現在大ヒット公開中の映画変な家の主題歌、アイナジエンドフレイルをお届けしました。いや、皆さんもこの作品ご覧になりましたか。これですね、変な家原作もすっごく人気みたいですね。私まだちょっと原作読んでないので、ちょっと読んでみたいななんて思ってます。まだご覧になっていない方、ぜひぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。さてですね、今日も素敵な展覧会の話題から参りましょう。現在長崎県美術館で開催中の吉村よしお展、究極の細密鉛筆画で知られる吉村よしおさん。対象をマス目ごとに克明に写し取る独自の技法で、写真と見まごう作品を撮り続けたアート界の奇才。今回この作品展では、記事の一文字一文字や写真など紙面丸ごと書き写した新聞、そして1年間毎日書き続けた自画像、制作途中で病に倒れそのまま絶筆となった最後の作品など、驚きに満ちた約500点が展示されています。吉村よしおさんですけれども、1950年の山口県生まれの方。日常の情景や美しい花々をモチーフとして版画や鉛筆画を制作し、国内外の多くの美術展で入選を重ねていらっしゃいます。対象物を鉛筆で克明に描き写す驚異の作風と、その圧倒的な描写力に大きな注目が集まり、再評価が高まっているっていうことなんですけれども、私もこの作品展も見てきたんですけどですね、もうこんな絵の描き方があるのっていう、2.5 ミリ四方のマス目に、0から9までの数字を入れていって、その数字によって濃淡を変えていくという、例えば0は斜線1本、1は2本、4は5本、5は6本っていうこうルールで絵を描いていくんですけど、展示作品の中にジーンズの絵があって、その下絵とかのこう制作過程も一緒に展示してあるので、見ててねすごく興味深くて面白かったですし、あと毎日毎日新聞に描き続けた自分の顔を描いたこう作品が部屋の壁にずらーっと張り出されているのも迫力があって、インパクトが強かったです。なかなかね魅力的な作品展ですので、ぜひこの機会にご覧ください。吉村よしお展は長崎県美術館で5月12日の日曜日まで開催中です。今回はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月24日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ、今週も早速話題の作品ご紹介していきます。アマロック。理不尽なリストラに遭い、尼崎の実家に戻ってきた39歳の優子は、定職に就くことなくニートのような毎日を送っていました。そんなある日、人生に起こることは何でも楽しまなが心情の能天気な父が、再婚相手として20歳のサキを連れてきます。ごく平凡な家族団らんを夢見るサキと、自分より年下の母の登場に戸惑う優子。 ちぐはぐな2人の共同生活は全く噛み合うことがなかったんですが、ある悲劇が一家を襲ったことをきっかけに、優子は家族の本当の姿に気づいていくという、通称アマロックと呼ばれる尼崎公文によって水害から守られている兵庫県尼崎市を舞台に、年齢も価値観もバラバラな家族がさまざまな現実に立ち向かう中で次第に一つになっていく姿を描きます。監督は吉本新喜劇映画女子高生探偵愛ちゃんの中村和弘監督。キャストは優子を江口のり子さん、咲を中条あやみさん、お父さんを笑福亭鶴瓶さんが務めています。いや、もうこの作品温かくて想像以上に良かったんですよ。まあ、鶴瓶さん、江口のり子さん、中条あやみさん、もうこの3人の関係が何ともおかしくて、そしてだからこそ生まれる温かさにね、心がジーンときました。本当にいい映画でした。私はですね、もし時間があったらまたゆっくり見たいななんて思っています。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アマロック、こちらはですね、長崎はまだ公開決まってないんですが、九州では福岡のユナイテッドシネマ、キャナルシティ30などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は貴公子。フィリピンに暮らす貧しい青年マルコは、病気の母のため地下格闘でお金を稼いでいました。まあ、そんなある日、マルコはこれまでに一度も会ったことのない韓国人の父が自分を探していると聞き、韓国へと旅立ちます。マルコは飛行機の機内で自らを友達チングと呼ぶ怪しい男貴公子と出会います。美しい顔立ちで不気味に笑う貴公子に恐怖を感じて逃げ出すマルコでしたが、貴公子はマルコを執拗に追ってくるというザ・ウィッチ魔女シリーズのパク・フンジョン監督がメガホンを取った韓国ノワール。キャストは貴公子をドラマ海町チャチャチャでブレイクしたキム・ソンホ、そしてマルコをカン・テジュンが務めるほか、キム・ガンウ、コ・アラが出演しています。この作品めちゃくちゃ見ハマりました。まあ、キム・ソンホ演じる貴公子がね、めっちゃイケメンなんですけど、笑顔が素敵なんだか不気味で怖いんだか、もうこの人一体何者なんだろうっていう、こう魅惑的な感じがね、ものすごく物語の中にぐっと引き込むんですよ。もうこの作品はあまり前情報を入れない方が楽しめると思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。貴公子、こちらは全国順次公開中で、長崎では今日から長崎セントラル劇場で公開になっております。ぜひお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。偉人たち。12歳の時に交通事故で両親を亡くし、孤独な人生を歩んできた40歳の脚本家アダム。ロンドンのタワーマンションに住む彼は、両親の思い出をもとにした脚本の執筆に取り組んでいました。ある日、幼少期を過ごした郊外の家を訪れると、そこには30年前に他界した父と母が当時のままの姿で暮らしていました。それ以来、アダムは足しげく実家に通っては両親のもとで安らぎの時を過ごし、心が研ぎ澄まされていきます。その一方、彼は同じマンションの住人で謎めいた青年ハリーと恋に落ちるのですが、という1988年に日本でも映画化された脚本家山田太一さんの長編小説偉人たちの夏を、荒野にてさざ波のアンドリュー・ヘイ監督が現代イギリスに舞台を移して再び映画化した作品です。キャストはアダムをシャーロックのアンドリュー・スコット、ハリーをアフターサンのポール・メスカルが演じ、アダムの両親をリトルダンサーのジェイミー・ジュエル、ウーマントーキング私たちの選択のクレア・フォイが務めています。まあ、とにかくですね、この作品俳優さんたちの演技が素晴らしかったです。まあ、かなり昔に日本の偉人たちとの夏を見たので、もう一度見たいと思いましたし、リメイク版の今回の偉人たちの結末を知った上で、もう一回この映画じっくり見たいと思いました。まあ、静かで美しい演出に何とも心惹かれる作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。偉人たち、 こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は陰陽師ゼロ。呪いやたたりから都を守る陰陽師の学び屋であり、行政機関でもある陰陽寮が政治の中心になっていた平安時代、青年安倍晴明は天才と呼ばれるほどの呪術の才能を持っているんですが、陰陽師になる意欲も興味もない人嫌いの変わり者でした。ある日、彼は貴族の源の広政から皇族の吉子女王を襲う怪奇現象の解明を頼まれます。衝突しながらも共に真相を追う晴明と広政は、ある若者が変死したことをきっかけに平安京をも巻き込む凶悪な陰謀に巻き込まれていくという、平安時代に実在した陰陽師安倍晴明を描いたベストセラー小説陰陽師シリーズを原作に、晴明が陰陽師になる前の物語を原作者夢枕漠さんの全面協力のもと完全オリジナルストーリーで映画化した作品です。アンフィアシリーズの佐藤志真子監督がメガホンを取り、脚本も手掛け、作家加門七海さんが呪術鑑賞を担当しています。キャストは若き日の安倍晴明を山崎賢人さん、源の広政を染谷翔太さん、吉子女王を奈緒さんが務めています。私実は陰陽師自体をあまりしっかりと見てなかったんですけども、それでもすごく面白かったです。迫力のシーンと美しい映像に陰陽師の世界に引き込まれました。山崎賢人さんの安倍晴明もなかなか素敵でしたよ。大きなスクリーンでお楽しみください。陰陽師ゼロ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。さて、続いての作品は劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべ。北海道函館にある尾上財閥の収蔵庫に怪盗キッドからの予告状が届きます。キッドの狙いは新選組副長土方歳三の日本刀でしたが、折しも函館で開催される剣道大会のため服部平次やコナンもこの地を訪れていました。平次はキッドの変装を見破り追い詰めていきます。時を同じくして胸に十文字の切り傷がつけられた遺体が函館倉庫街で発見され、捜査線上には死の証人と呼ばれる日系アメリカ人の男の存在が浮上するという大ヒットシリーズ名探偵コナンの劇場版27作目の今回は、怪盗キッドやキッドとは因縁のある西の高校生探偵こと服部平次が登場し、北海道函館を舞台に謎に包まれた日本刀をめぐるミステリーが展開していきます。名探偵コナン、ヒーローの弾丸、そして根性のフィストの劇場版名探偵コナン作品や、人気アニメ歌のプリンス様を手掛ける中岡千佳さんが今回監督を務め、ゲスト俳優として大泉洋さんが登場しているのも見どころの一つです。私ですね、実はこの作品見てないんですよ。今回ですね、ネタバレ厳禁ということで、普段ですねマスコミ試写とか一般試写があるんですけど、今回それ一切なかったですもんね。なので私もやっぱりちょっと見ちゃうと感情が入るので、全然見てない状態でちょっとお伝えしたいなと思って、私もまだこれ見てません。もしこうご覧になった方もね、もう本当にもう面白かったよっていう声なんかもちゃちゃと聞こえるんですけど、もうこうあまりこう情報が飛び交わないうちに私も見に行きたいなと思ってます。そしてもしですね、機会があればこれ 4DX もすごく面白かったっていう話も聞いてますので、ちょっと 4DX も体験したいななんて思っています。皆さんもですね、ぜひ 4DX、 そして大きなスクリーンで劇場版名探偵コナンお楽しみください。劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ナンバー10。幼少期に記憶をなくし、 森に捨てられた末に里親の元で育てられた男性ギュンターは、大人になると役者として舞台に立つようになります。しかし共演者と不倫したり、一人娘が肺を一つしか持たない状態で生まれてくるなど、その人生は波乱に満ちたものでした。やがて役者仲間に裏切られ、残酷な仕打ちを受けたギュンターは復讐を決意するんですが、その先には想像を絶する事実が待ち受けていたという、カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されたボーグマンなど、静かな狂気に満ちた唯一無二の作品で知られるオランダの奇才アレックス・ファン・バーメルダム監督が手掛けた異色のサスペンス、まあ、そしてアレックス監督は脚本と音楽も手掛けています、まあ、この作品なんだか不思議な感覚になりました、まあ、正直言って私はこう一度見ただけではこう理解できない感じだったんですけど、でもなんかこう不思議な魅力があるんですよね、まあ、この作品もあまり前情報入れない方が楽しめるかもしれません。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ナンバー10、こちらは全国順次公開中で、実はこれですね、まだ九州自体まだ公開劇場決まっておりません。もしかしたらこれからね、九州でも公開になるかもしれませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも現在大ヒット公開中の映画、劇場版配給ゴミ捨て場の決戦の主題歌、スパイエアーでオレンジを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。